はい、1週間ぶりのご無沙汰でございました。パーソナリティ大地です。今週もトランクルームスタジオお付き合いください。
いやー、はい、本当にね、もうなかなか寒くなってきましたね。なんかね、
寒くなってきましたか。桜がもう葉桜になる頃です
とか言っちゃってね、本当にね、本当に、
はい、
いやー、なんでしょうね、さ、うん、もうでもあれですね、うん、スターウォーズの、
いやー、そうなんですよ、今ちょっと収録直前に、僕の見ているいつもポップカルチャーの話題を中心に上げているポータルサイトを、開きまして、
こんなおしゃれなサイトみたいなんですね、これ
そ、はい、そうですね、ね、この収録前日に、
はいはいはい、
ちょっと私大地が盛り上がっちゃって非常に恐縮なんですけれども、今年の12月公開スターウォーズエピソード9、はいはいはい、まだ仮の題名ですけど、ザ・ライズ・オブ・スカイ・ウォーカー、
はいはいはい
はい、スターウォーズサーガ締めくくる一作目の予告編が解禁された直後でございます。
ライズ・オブ・スターウォー、スカイ・ウォーカーってどういう意味なんですかね。
どうなんですかね、砲台がどうなるか全然分かってなくて、
ライズってあれでしょ、登るみたいな意味ですね。
やっぱでも一時期 あのダークナイトとかでもあって、ダークナイト・ライジング、
はいはいはいはい、はい、
そういう感じですよね。なんかライジングってすげえ一時期3作目とかで流行って
る、ね、いや、ありましたね、ありました、ありました。
で、今回そのスターウォーズのロゴも、今作のがアップされてるんですけど、はいはいはい、まあ、ライズオブスカイウォーカーと、書かれている上下にこのスターウォーズというあのおなじみ の、
ね、おなじみの、
はい、ただ前作から変わってるんですよ、これ、
ロゴがですか。
歴代から黄色 G だったんです
よ。はいはいはいはい、あ、確かに。
で、前回の
赤っすか。
そうですね、最後の時代で赤になった。
はいはいはい、
もう結構そこで興ざめしちゃうファンがいたんです。もうそこ、
すごいな、それ
そこを崩すのってなっちゃうんです。
はぁ、今まで黄色で来てたのに。
そうですね、で、まあ今回ケライが変わって青ということ。
青、うん、まあ確かにそう言われれば、まあスター・ウォーズカラーな気はするから、そんな違和感は感じないですけど ね、はい、
まあ前回最後の時代、まあ、非常に赤が差し色として使われてたので、はいはいはい、まあ、そういうことなのかなと思うんですけど、
あのポスターとかね、はい、そんな感じですね、
まあ、今回青、うん、結構でもこれ真っ青というよりちょっと薄い青っていうのかな、
なんか、はい、ちょっと紫っぽいと言いますか、
うん、これが多分夜明けの青なんです。
うわ、考察、ここで考察がもう、
いや、もう本当に公開された予告編もね、1、2分ですか、まあ、もっと長いかですけど、もう公開から一夜経って、もういろんなサイトでいろんなところでいろんなことが言われてます。
毎回そうやって考察、僕まだ見てないんですよ、その、
ああ、そうなんですか、
予告編をね、はい、
これまでのスターウォーズっていうのは、
いや、これね、
僕聞きたかったんです、これ、はい、
エピソード1、4、5、6、7、8っていう、
はいはいはい、
だからその、プリクエル、
うん、プリクエル、
3部作の1本目で心折れたっていう、
あー、一番折れやすい、
いやー、あれはほんまになんであんなことなんねんっていうようなね、まあ、
そうですね、
まあでも、
はい、
でもだからその辺が、うん、そのフォースの覚醒があったでしょ、
はい、
前回が、最後の時代、
最後の
ジェダイって結構評価高かったですよね。
まあそうですね、かなり割れはしましたけど、はい、
僕はあんまやった
んです、なし派なんですね。
僕はなし派やったんですよ、は
い、僕もその気持ちすっごい分かるんですよ。
まあそんなでも、うん、ありえへんっていうことはないですけど、こう、あ、そっちに、まあ多分みんなが思ったと思いますけど、うん、あ、そっちに進むんかというか、あ、それを蹴ってこれも蹴って、あ、そっちにってなって、ほんでまたエイブラムスに今度戻るんでしょ。
そうですね、はい、
まあそれはそれでちょっとすごい作家同士のバトルみたいなのでちょっとおもろいっちゃおもろいですけど、まあ特にフォースの覚醒が僕は好きや
った、ね、そうですね、フォースの覚醒、僕歴代のスターウォーズで一番好きかもしれないです。
い、はい、多いと思いますよ。そのもちろん一作目のカリスマ性とかやっぱり新しいとかっていうのもありますけど、うん、見やすさとかエンターテインメント性で言ったら、うん、まあ万人受けするような、う
ん、昔描ききれなかったものを VFX とか CG でまたちゃんと書き直してくれてるっていうのは、うん、はい、
それやろ。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
そうなんです、それで、はいはい、まあ、4、5、6、一番最初の旧3部作と呼ばれるようなもので、はいはいはい、こう なんていうか、もう明らかに映画史を変えてるわけじゃないですか。
そうですかね。
その映画史を変えたものをどうやってリスペクトしつつ新しい要素を盛り込むかで大成功したのが、僕はフォースの覚醒だった。
いや、間違いないと思いますね。
で、また新しく発展させてチャレンジ、精神がすごく溢れる作品だと僕は最後の時代を思うわけですよ。
それもめっちゃわかりますね。それをやる意味もわかりますけど、ディズニーからしたら嫌やろうなとは思いますね。
監督一人の挑戦的なこう意気込みっていうのはやっぱ伝わってくるものだったんですけど、まあそれはそれで良かったとしている今ファンも、僕はライズ・オブ・スカイ・ウォーカーの今回の新作のやつを見て、まあ、エイブラムスペーと思ったんですよ。
だからもうどっちかっていうとフォースの覚醒に戻る、はい、
そうですね。
で、新しさはないんですよね、ほんまに。フォースの覚醒にその新しいって思うようなことは、それで言ったら最後のジェダイの方が新しいとは思いますね。
ちゃんと今までのファンにお辞儀ができてるっていうことなんですよね。で、エイブラムスペーっていうのが、まあ、今回そのまま形になって高評価、フォースの覚醒以上の評価になれうるかもしれないというようなことで、ここで危惧されるのが、最後のジェダイがクソ邪魔になる恐れがあるんです。
まあ、ありえますし、多分最後のジェダイがある分、その、フォースの覚醒ぐらいやったら、ちょっとなんか、なんかこんな感じで、まあまあこんなんかってなってまいそうな。もうむしろ僕はその最後のジェダイ路線で行ってほしかったところありますけどね。あ、そういう風に進めていって、こんな尖った最後のエピソードになるんやみたいな感じにしてほしいなっていうのもありますけど、まあその予告編見る限りは、じゃあ、
そうですね。はい。
まあ邪魔になる可能性も十分あるでしょうね。
まあ、ここで、世論がどう変わってくるの。もう僕はこの、でも、ライズ・オブ・スカイウォーカー予告編だけでもう半分泣いてるんですよ。はい。
いや、すごいですね。僕、だから、スター・ウォーズも、そこまで遅かったですからね、
はい、
みんなも。
ああ、はい、はい。
完全に。いやあ、どうも、トランクルームスタジオパーソナリティの柴山健です。
まさかのゲストから、ゲストからもう終わりにしよう。
いい
はい、失礼しました。はい、今週は、トランクルームスタジオ、私、第一と。
柴山健です
でお送りをしていきたい
と思います。
はい、思います。
まあ映画談義になっちゃいますね。でも
まあそうですね、映画のこと話したいと僕はすごい思ってました。やっぱり
いやー、僕だからあれですよ、アベンジャーズも全部見ましたよ僕。
さすが。
全部、21作ぐらいあるんでしたっけ。
そうですね、はい、
いやー、これは長い旅でしたよ本当にいや、これほんま一重に全てはトラスタの
本当ですか？
ネタバレ会みたいな、はい、インフィニティウォーの会を聞きたいがために、
はい、
見ましたよ。
あれ聞いたんですか？
聞きましたよ。
あれか、
全部2回以上ずつ聞きましたよ。
どうかしてますもん
ね。いやいやいやいやいや、なんでや。
ありがたい。非常にありがたいです。
ただ僕はロキ生きてる説にはちょっとちゃうかなとは思うんですけどね。それちょっとあかんのちゃうか。それやられたら、はい、それは嬉しいですけど、もうロキだからドラゴンボール化してまいりますから。それやると
何でもね、はい、
ただでさえね、次ちょっとドラゴンボール化するんちゃうかって言われてるところ、
はい、はあ、もうね、あと今収録している時からあと1週間
ちょいぐらいでね、はい、もうエンドゲームが、
うん、いや、もうちょっと信じらんないですね、
は
い、
でもあれ、でも予告編でもスパイダーマン出ても出るんでしょ。
そう、
言っていいの、
新しい映画のことを、
はい、エンドゲームの予告にスパイダーマン出ている。
エンドゲームの予告に、エンドゲームの予告、エンドゲームの予告、多分写真でピーター・パーカー、まあ、トム・ホランドが写ってたり、
あ、写真ぐらい
の、写真で確かそのスパイダーマン役の人が写ってたのを覚えてるんです
けど。あ、じゃあ別に動いてる映画出たわけじゃないですよ。なんかニュースでこう、あ、スパイダーマンもうおんねやみたいな感じに、
今のところは、はい。
いや、
ただね、インフィニティをじゃねえや、エンドゲーム以降、
はいはいはい、
現実の時間軸ではスパイダーマン第2作目、
ああ、もう決定してるんですもんね。
予定されておりますし、
そういう意味で言ったネタバレがすごいですね。
そうですね、まあちょっとどういう時間軸になるか、それがインフィニティウォーの前の話かもしれないですし、
あ、なるほど、
はい、まあ本当に議論は尽きないところ。いや、アベンジャーズ、MC を見ていただいてるとか、
見ました、
見ていただいてるっていうのも難しいですけど、
制作人の方いやー、それはもう、だからこれね、昨日って言っていいのかな、はい、 ダゲナジロックフェス、
うんうんうん、お疲れ様でした本当に。
ありがとうございます、うん、でライブで誰も指摘してくれなかったんですけど、うん、あの僕はもう舞台でアベンジャーズリスペクトをずっとしてたんですよ、2時間ちょい
ちなみにどういう感じで、
ね、ずっとあのエイジオブウルトロンの時のトニー・スタークが着てた T シャツをずっと着てたんですよ、
はいはい、それは
そ
れ俺だったら分かったな。
あ、マジっすか。ちょっと待ってください、ちょっとこうガサガサしますけど、
はいはい、多分エイジオブウルトロンの時 CD ジャケットの T シャツを着てると思うんですよ。
CD?
どっかのロックバンドのジャケットだったかな。結構あのトニーの T シャツっていうのは毎回手が込んでいるもので、あれか、DJ のやつかな、
あ、
ジャッキー・チェーンみたいな人がやってる。
ジャッキー・チェーン
か、あれは。ジャッキー・チェーンじゃない、ブルース・リーか。もうそうそうそうそう、それ
で、これにほんまはもっとネズミ色っぽいやつを着てるんですけど、はい、これを
わー
着て出てたっていう、誰舞台上でも一切言わなかったですけど誰得っていうことをやってたっていう、
ね、それ俺欲しいもんな。うわー、
いやもうどこ見てんねんって思われるかもしれないですけど欲しいってなってすぐ帰ってましたね、これ。
へー、
そんなこともありました。これ
ごめんなさい、なんかこっちのね MCU だったりスターウォーズだったり話題に合わせていただ
い
て、
いやいや全然そんな
ですけど、映画、
はい、
映画ね話したいな。どうしてもやっぱりあの僕だとアメコミだとかそっち寄りになってしまうので、なんか柴山さんのこう、例えば僕が今まであのダゲナを聞いて心に残っているっていうか、はいはい、怒りなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
怒りが残ってくれてはるんですか、そんな。
怒り、あの僕はその邦画というものを多分柴山さんの目線で見たことが全くないタイプの人間だったと思うんですよ。
はい、
っていうので、あ、そっか、そういう見方もあるかなっていうのはちょっとね、上から目線に
似たりとか
言いたくはないんですけど、そのうん、あの映画の見方をすごくダゲナから教わってる感
があ
って。
いや、そんな、もうありがとうございます。もう、あ、もうほんま、あくまでも僕が勝手に思ってることを言ってるだけですからね。
うん、
いや結局まあそうですね、僕は割とどっちかって邦画の方が、
邦画、
見る、そのなんか読み解けるような気は自分ではしますけどね。なんでしょうね、でもだからそのなんていうんですか、オマージュとかは逆に僕ほんま分かんないんですよ。だからそれこそ、放送でも言ってましたけど、ライムスター歌丸さんのラジオとか僕もほんまに好きで聞いてましたけど、知識がやっぱすごいじゃないですか。そうですね、そういう部分で言ったらどっちかって言ったら大地さんはそっち側の方じゃないですか。
僕はもうがっつり変にオタクなんですよ。
変にオタク
やばい、ちょっと例えがよくわかんない。ちゃんと知ってる方からすると多分まだ足元にも呼ばない。
あ、まあそれこそ、
ね、知識量での勝負っていうのは本当に嫌いなんですけど、
まあファンというファン、お互い、あの、お互いというか、それこそオマージュさせていただいたファンというファン、パート2がありますけど、まあ知識なんてね、まああれですけど、でもそういう、なんでしょうね、なんか僕褒められても僕も緊張しちゃうタイプなんで。そうですね、まあ邦画しかり、
やっぱ邦画派なんだ。
いや、でも僕はまあ何でもですけどね。まあでもそのなんか怒りをなんか言ってもらえたのすごい嬉しいですけどね。
怒りがね、あのファンティファンの話題を出していただいた時、トラックルサデジオの第60何回ですけど、
はいはい、
そのことを、ダゲナさんで話していただいた時に、はい、怒りの話題が一緒にあって、僕はもうそこを何回もリピートしたんです
けど。あ、マジですか。
そうですね。ちなみに最近見た映画って何かあります？
最近何でしたか、ちょっと待ってください、
ね、あ、キネノート始めた、
何でしたっけ、フィルメーカーズでしたっけ、
はい、うんうんうん、
あれを最近始めて、あれに記録はしてるんですけどね、なかなか、
いや、
一番最近見たシンプルフェイバーとかですかね。と、大脱出2。
大脱出2。
大脱出2。はい、出出いい、あ、聞きました、あの歌丸さんのやつ。
はい、
いや、あれ僕、ほんま、いじってくれはったからよかったですけど、もう、ほんま、その、ちょっとフェスでも話したんですけど、
うん、
ポンコツ映画すぎて、逆にマジでちょっと見た方がいい。
逆にこれ以上のもの見れない感は確かにあるとは思うんです
よ。すごいっすよ。あの、まだまだ語り尽くせない、むちゃくちゃ加減がありますからね、あの映画には。と、まあ、 サムライマラソンはね、ぜひ皆さん見ていただきたい。
サムライマラソン、
サムライマラソンっていう、はい、まあ邦画じゃないんですけど、日本のね、うん、初めてマラソンが行われた
佐藤健
の、
はい、あ、はい、
森山未来とかが出てるやつがあるんですけど、これも見終わった後にどういうことやら、すごい映画で、で調べてみたら実はすごい有名な方なんですけど、外国人の方が映画撮られてて、もうイメージだけで作ったやろお前みたいな。
圧倒的にルローニケンシンにしか見えないんですよね。
いやもうびっくりしましたよ。そんなちゃんとしてない、じゃ言ってええんか分かんないですけど。
へえ。
いやそんな映画もありますけどね。
今回この柴犬さんと撮るってなって、
はいはいはい、
俺にはもうほとんどこれ映画しかねえなって思っちゃったんで、こんな感じなんで。
いやいやいや、なんかなんかもっとなんか恋の話をしましょうよ。なんか
恋の話、
はい、だから男2人で恋バナしましょう
よ。恋バナ大丈夫ですか、はい、リスナー離れないですから大丈夫ですか。
いや第一ファンはちょっとあれかもしれないですけどね。
恋バナですか、
はい、まあ、奥さんとの初、あ、そう言ってますもんね、奥さんとの初中の場所、はい、じゃあとりあえず
これはえぐい、やばいところでござい
ます。なんかね、
いやこれ
なんでしょう、でもお互い多分意外と真面目でしょ。多分僕も真面目なんですよ、
はい、
だから真面目な話になってまいりますもんね。
そうですね、
多分永遠にポッドキャストとかお題にしたら永遠に喋れてまいりますよ多分。
そっちの方向進んでいきますか。
なんでポッドキャストやったんですか。
僕はポッドキャストじゃないんですけど、ラジオパーソナリティにすごくなりたかったです。
はいはいはい、はい、
で、すごい陰キャな学生時代を送ってたんですよ。
は
い
は
い、本当に、
はいはいはい、
うん、で漠然としたそういう世界に憧れがあって、でそういうところで、まあ、名を挙げてじゃないんですけど、名を挙げて、まあ、もしね何かに引っかかって、すごい偶然に偶然が重なって、僕の名前、顔、声、その他諸々が僕経由ではなく別の媒体から同級生に伝わった時に見返すことができる。本当にちっちゃいこと
ですね。もうさ、もう気持ちはもうすごいわかりますよ。それがでも言ったらラジオパーソナリティだったということですか。で、まあそうやったとして、うん、なぜポッドキャストっていうのは知ってたんですか。まあ
そうですね。
あ、そうか、まあ
ずっとラジオ好きだったんで。
ああ、はい、そういうことですか。僕だから逆に全くラジオ聞かない子やったんで。
あ、
なんかこう映画とか見るようになったりして、ちょっと完全に大人でしたね、ラジオ聞き出したね。だから、
うん、でも映画とラジオっていうのはすごくやっぱ相性がいいと思っていて、
はい、
で特に柴犬さんはこうポッドキャストっていうまた武器もある中で、こう映画のこの見方っていうのが深い、そして人間的な魅力っていうのがあるので、そこがねやっぱりね、ダゲな時間すげえなってなっちゃう。でなんか話すたびに
2人で褒め合って黙り出したらもう会話がもう
ダゲなめってなるんですよ。
いやそんな
やりやがったってなるんですよ。
で怒られてますよいっぱい。なんかそんなんちゃうお前の見方がおかしいとかめっちゃ言われてますよ。
いやもう声が来るだけね本当に。いやで、うん、あもうこんな時間だよ、ね、どうしようか。でもうここで、はい、あれなんです、エンディング後にまたお便りコーナーっていうのがあるんですけど、お便りコーナーでは来週の告知、
はいはい、
したいと思うので。
あ、なるほど、
はいはい、ということでちょっと時間が足りないです。
まだ大丈夫
ということで、トランクルームスタジオ今週もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。やばい時間がない。ですね、今日は、何の概要説明もなくお送りしたんですけれども、私大地と柴山健さん、第7夜時間のね、はい、パーソナリティですね、でお送りをさせていただきました、
はい、
そして先週もそして今回も告知はなかったんですけれども、パーソナリティ入れ替えてみようということで、トランクルームスタジオ来週も、トランクルームスタジオパーソナリティミオさんと、
はい、
そして第7夜時間から岡谷さんが、
は
い、このスタジオに来てですね、番組をお送りしていただきます、
はい、
ということで、
これはもうね、これはもうそれはいろんな
超面白いです
ね。いやこれおもろいに決まってるでしょ。そんな、いやあの大地さん、ほんまなめんといてください。うちのおかよが滑るとかもないんで、もうこれは
本当にね、もうミオさんもね、投げる振りはね全部答えてくれたりするんで、
もうほんまにだからもう僕ら今週も振りですから、
振りですから、
もう申し訳ない、もう結局男って情けないんですよ。
そうですね、あのお互い褒め合ってもじもじ
してるからね、もじもじ会でした。次回はもう多分一言目から多分面白い。
そうなんですね、はい、
どうもおかよでーすみたいな感じで多分入ってくれるかなと思うんでね。
次回の女性パーソナリティも非常にね、華やかな会でございますので、ぜひもご期待いただければと思います。
男性の諸君も必見です、必聴です。
本当にね、あれですよ、これをもう周りの友達に聞かせればお互いの番組のね視聴数も増える
ということで、
はい、相乗効果でございます。いやもう今週男だけで大丈夫ですよ、本当に。
いや本当男臭い回でしたね。でもね、
男臭い回で、いや今度あマイク止まった後に、
はいはいはい、
チューの場所をお話しします。
あ、は
い、来週もお付き合いください。はい、大地でした。
柴山健でした。